今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の5章1節から9節までです。エペソ人への手紙5章1節から9節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げに なりました。アーメン。ではお祈りいたします。イエス様、私たちを死ぬほどまでに愛してくださったことを感謝します。私たちのために命を投げ出し、あなたが身代わりとなってくださったゆえに、我らはあなたのゆえに義とされました、聖とされました。罪は許され、もはやそのような汚れによって生きるものではなく、命に生きる聖なるものとして生きる、その歩みを、その道を与えられたことを感謝します。今私たちはあなたの御前に集い、今一度あなたに向かって礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾け、私たち自身を清くしたいと願います。どうか我らを清くして、御言葉にふさわしく、またあなたの名のゆえに生きるにふさわしくしてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは神に似たものとしてもともと作られております。創世記の方、ね、初めの方で人は神の形に作ろうと、ね、そういうふうに神様は仰せられました。我々の形に、我々に似たものとして人を作ろう、神様はそういうふうに、ね、言われましたね。この5章の1節のところで、神に習うものとなりなさい、これ、ね、別の訳し方をするならば、神の模倣者となりなさいということですね。ギリシャ語でミメーテース、習うもの、ね、未明です。これ模倣とか習うとかいう意味です、ね、ですから神様の真似をして生きるものになりなさいというようなことも、ね、そういうふうにも、進められております。神様はどういう方であるのか、神様は、ね、聖であるか悪であるか、それは、ね、聖なお方でありますね。神様に似たもの、兄弟姉妹のために、時間を使うか、それとも、ね、お酒に酔ったりパチンコをしたりすることに時間を使うか、ね、どちらが神に習うもの、神の模倣をするものになるか、もう当然、もう答えは見えているんですね。神様は聖なる方です。神様の中には、ね、悪ということ、また人をそそのかしたり、人を邪悪な方に導いたり、そういったことは神様の中にはない性質です。それはむしろ悪魔サタンの性質ですね。神に習うもの、神の模倣者としてふさわしく生きること、これが私たちに求められております。なぜなら人はもともと神の似姿、神の像、そのように作られているからです。神の影とも訳すことができましたね。創世記で我々に似るように、ですから神に似たもの、神の影のように、影というものは実体がした通りに動きますね。実体が右手を上げれば影の方も右手を上げますね。ですから神に似たものとされることとは一体いかなることか、これ私たち自身でもう自由意志を持って神に似たものとされていくこと、これを求めなさいとこの今日の箇所では言われております。ですから口にするべきこと、またこの思い考えの中に上るべきこと、どのように行うべきこと、それら一つ一つについて私たちはそれをよく判断していくべきです。神に習うもの、神の模倣者となりなさい。そして2節では、 また愛のうちに歩みなさい書いてあります。愛の中に歩んでいるかどうか、ね、皆さんは愛の外側を歩んでいるでしょうか、内側を歩んでいるでしょうか、ね、特に夏になると、ね、日陰を選んで皆さん歩きますね。ビルの影を選んで、ね、冬になると日陰はもうちょっと寒いから日向の方を選んで歩みますね。皆さんは愛の影の中に歩んでいるでしょうか、それとも愛の覆いの外側を歩んでいるでしょうか。皆さん今心の中で思っていること、愛されているという実態、その充足感があるならば満ち溢れているはずです。自分は愛されているのだ、何によって愛されているか、ね、あの人この人に愛されている、ね、それは、ちょっと、やがてなくなってしまうものです。人間の愛というものは不完全です。男女の愛もう本当に、自己中心的なエロースの愛は本当に奪う愛、自分のものにしようとする愛、そういう愛、ね、もう相手の側が何の自分に対するメリットもなくなってしまう、平気で捨て去ってしまうような、そういう人間のあるいは男女の、そういう不完全な愛、それを求めても、それは求めても求めても、ね、飲んでも飲んでもまた乾いてしまう、いやむしろ飲めばもっと乾いてしまうような水のようなものです。神の愛こそが決して乾くことはない、命の泉となって川がとなって流れ出る、イエス様の愛はそういう完全なる愛なんです。全くもって完璧な、そして決して乾くことない、むしろその人の中で泉が湧き出て川が流れ出すような、それほどの愛、それがイエス様の愛です。皆さんはこの愛の中を歩んでいるでしょうか。皆さん選択できるんです。今自分自身が何か疎外感を感じている、自分が今何か、ね、人から阻害されているような、あるいは物事がうまくいかない、そういうことにおいて渇きを覚えているならば、皆さんは、ね、愛の中を選んで進んで歩んでいくべきです。夏になると日陰の中を、ね、進んで歩んでいくように、それと同じように皆さんは世の中において渇きを覚えているならば、決して渇くことないイエス様の愛の覆いの中に選んで進んで歩んでいくべきです、ね、人間は何かと目の前で目に見えることをそちらの方を選んでしまいやすいですね。人間の目に見えること、あるいは即刻感じ取れるようなそういうインスタントなものに人は飛びつきやすいんですけども、でも皆さんイエス様の愛、これは決して皆さんを裏切ることもなく、また阻害することもない、不完全なものではない、イエス様の愛の中に歩むべきです。皆さん、ね、夏になったら日陰の中に進んでいくように、世の中によって乾いているならばイエス様の中に進んで歩んでいきましょう。それならば決して飢えることも乾くこともありません。愛のうちに歩みなさいと言われています。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。アメン。イエスさん、私たちを愛してくださった、ご自身を捧げするほどになるまでに、このキリストの愛の中に入って歩んでいくならば、私たちは、ね、決して飢えることないですね。また私たち自身も本当にイエスさんが私たちを愛してくださったように、私たちも愛、それをするべきです。人を愛するべき、そして、ね、このキリストに愛された潤い、満たし、それを周りに流し出すこと、ね、それが大事です。世の中の人はゆとりがありません、ね、切羽詰まった言葉で時には皆さんに、ね、心なしの言葉を投げかけてきます。それをまともに受けるならば傷を受けます。皆さん自身がキリストに愛されているならば、ね、潤いのない言葉ではなく、切羽詰まったことではなく、ゆとりのある潤いのある言葉を世の人に投げることができます。だから皆さん、キリストの愛の中に潤うべきです。潤っていない皆さんは、ね、人から何か受け入れられることとか、自分を、ね、誰々さんに認めてくださいよ、ね、そういうことを求めるよりも、イエス様に認められていること、命を捨てられるまでのキリストの完全な愛で愛されていること、それを気づいてください、感じてください。 誰々さんから受け入れられること、誰々さんに認められること、あるいは会社から受け入れ、会社から認められること、そういったことを求める以前に、キリストからすでに これほどまでの大きな愛で愛されていることを、このうちに歩みなさいと、ね、いうことをここで言われております。それをするならば、皆さんがゆとりを持って、平安を持って、ね、余裕で人を潤すことができるようになるんです。だから皆さん、キリストの愛の中を選んで歩んでいくべきなんです。そして神の聖徒として、聖なるものとされたものとして、3節以降にその歩み方が書いてあります。まず3節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝をしなさい。アメン。聖徒は聖なるものです。であるからには聖徒にふさわしい歩みというのがあるんですね。不貧困、汚れ、むさぼりということが3節に出てきます。これ、原文ではね、不貧困なこと、もどんな汚れごとも、またむさぼりごとも、口にすることさえいけませんってね、ことがつくんですね。これら3つの中には、そういったこと、それらは口にすることもいけない、ね、クリスチャンの間でそういう下品な冗談、そういう下ネタ話とか、そういったものは生徒たちのやりとりの中でふさわしいことでしょうか、教会の礼拝の交わり、あるいは、主一の交わりの中においては、そういう言葉は出ないにしても、ある人々はそういう交わりの中でも下品な冗談話が飛び交わせる人も中にはいるんですけども、そういったことはいけないことです、口にしてはいけませんとここに書いてある。聖徒は聖徒らしく聖なるものとなって、そして世の中に対しては自分は聖であるということを、それを証ししていくべきです。世の中の人に受け入れられやすいように、世の中に習って、世の中に合わせて下品な冗談話に、自ら率先して、そういうことは、ですからふさわしくないことなんですね。むしろ皆さん自身が聖であるということ、清いものであるということ、これを皆さんが意識して歩んでいくこと、これが、3節において進められております。また、みだらなこと、愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。感謝をするということ、イエス様に感謝するということ、全てのことについて感謝するということ、本当に私たちの思わしくないことがこの世の中歩んでいくうちに起こってきます。でもそれら一つ一つに対して下品なことで対処したり、愚かな形で対処したり、世の中流の、汚れや不貧困、そういった形で対処するべきではありません。むしろ、私たちは全てのことにおいて感謝をし、キリストにあって贖われたもの、愛されたもの、また全ての良きもので満たされるものとして物事を対処する、するならば、本当に心の内に豊かなゆとりが与えられ、切羽詰まっているような、心に何の隙間も、何のゆとりもないような人から受ける心なしの言葉に対しては、むしろゆとりで返し、むしろ満たしで返し、愛で返すことができるようになる。愛されているものとして、聖とされたものとして皆さんは歩むべきです。皆さん自身が自分がもっと愛されている聖なるものである、神の民とされたものである、そのことを意識して歩んでいくならば、もっと皆さんゆとりが生まれ、そしてそういう神の子に対しては神様は豊かに相続財産として全てのものを与えてくださいます。神の子供らしく歩みましょう。アメン。また5節、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神の御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。 アメン。あなた方がよく見て知っている通りとありますね。そうです。もうこれ、世の中を歩んでいるならば、これは法則的に分かることであることです。どういうことか、ね、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、ね、そういったものは誰もキリストと神のとの御国を相続することはできない、ね、これはよく生徒たちは見てまた知っている通りのことです。キリストを相続できない人、それは不貧困なものや汚れたものや貪るもの。ちなみにこの貪るもの、プレオネクテースっていうギリシャ語ですね。プレオネクテース、これ多くをつかもうとするもの、ね、多くのものをも所有しようと、そういうふうに躍起になっている人、これプレオネクテースって言うんですけども、ですからそういうより多くを所有しようとすること、これがすなわち偶像礼拝者です、書いてあります。より多くのものを、ね、持とう、もう満ち足りてるはず、ね、一生使い切ることができないようなお金を稼いだ人がもっとなお、ね、お金をかき集めて貧しい人から取り立てて、ね、そういう人たちが世の中にはちらほらおります、ね、そういう人たち、ちなみに世界の富のもう半分以上は人口の 1% 以下の人しか持ってないんですね、より多くを持とうとする人たち、その人たちに、ね、富が集中している、非常にちぐはぐな世の中です、今この世の中で。もキリストは全ての全てにおいて満ち足りておられるお方、ね、世の中の現状は確かにその、状況、ある少数の人たちだけがより多くを所有して、弱い人たち、貧しい人たちに分配しない、ね、確かに憤りが満ちてくるようなことですけれども、でも皆さん、キリストを持っています。すでにキリストにあって満ち満ちております、皆さん自身が。ですからそういったことに心を煩わされることにエネルギーを使うよりも、むしろ皆さん自身がキリストに愛されていること、愛の影の内を歩むこと、これをするならば、そういったことに煩わされることはありません。皆さんは、ね、むしろ聖なるものとして、聖徒とされたものとして歩んでいくべきです。むさぼるもの、より多くを持とうとするようなそういう人、すなわち偶像礼拝者、そういうものはキリストを相続することはできませんし、神の御国を相続することができない、書いてあります。もちろん私たちの中にもそのような性質は若干あります。ただここで大事なことは、皆さん自身が意図して、ね、より多くを持とうとする心、あ、これをこれ自分の中にある、ね、悲しみ、そう思ってこれを捨てようと、ね、皆さんがそういう方向性を持つならば大丈夫ですけども、でも好き好んで、ね、聖書にこう書いてある、イエス様が、ね、習うものはこれこれこういう形である、その方向性が示されておりながら、なお、いや私はやっぱりより多くを持ちたいんだ、ね、そういうふうにキリストを自分の王座から引き剥がして、より多くを持とうと、ね、そういう志を持つような、そういう人はキリストを受け継ぐことはできないんです。皆さん自身の中に、ね、より多くを持とうとする心や、あるいは不貧困な心、なんか汚れたような思い、ね、それは皆さんの心の内にあるかもしれません。でもあったとしても、それを悲しんで、それを取り除く方向性で歩んでいること、これが大事です。キリストに習うものとなりなさいと言われているからです。皆さんがキリストに習うものとして、そうしたキリストにふさわしくない性質、それを除こうという方向性で歩むものであるべきです。そういう人は、ね、求めて与えられて、そしてキリストに似たものとどんどん作り変えられていきますけれども、でも皆さんがもし、ね、握りしめて、いや私はこればかりは、ね、どうしてもお金持ちになりたいんだ、どうしても、ね、この汚れた性質は手放したくないんだ、ね、それで歩むならば、ちょっと違った方向に行ってしまいます。手放したいと願うこと、手放すべきです。そしてイエス様にもうその見舞いに汚れたもの、汚れた性質、それはもう置いて、そしてキリストと共に歩んでいく、これが重要です。6節、虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのように、 神の怒りは不従順な子らに下るのです、ね、不従順な子らに下ると書いてありましたね。イエス様の言葉に対しての不従順、御言葉に対する不従順、ね、イエス様がもし、ね、あなたのその性質もう下ろしなさい、やめなさい、ね、そういうふうに言われたとするならば、それに従順することが大事です、ね、それに意図して反する、それが不従順ですね。神の怒りはそういう不従順な子らのに下るのです、ね、こういう虚しい言葉、ね、それに騙されて、まあ、そしてまたこういう行い、ね、そのゆえに神の怒りは不従順な子らに下る、6節に書いてある通りです。また7節ですから、彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。アメン、ね、以前は暗闇だったでしょう、イエスさんを知る前、ね、今もまだ、ね、イエスさんを知った後も暗闇のような人生を歩んでる、ね、そういうふうに思ってないでしょうか。いや、イエス様によって光とされたんです。皆さんの、ね、行い、皆さんの思う考え、それが相変わらず、ね、イエス様を信じる前と後で変わってないとするならば、ちょっと信仰を、もう根本的に考え直した方がいいです、ね、光とされたんです。ここに、ね、しかし今主にあって光となりました、ね、主にある光となったんです。このここの光、ちなみに光、ギリシャ語ではフォースって言うんですけども、ね、フォース、しかもこの主にあって光となりました、このここの光は、ね、主覚の形ですから、発光体、ね、自ら光を発するものとされた。あなた方は主にある発光体となったのですと、ね、ここにあるんですね。キリストにあって光を放つんです、ね、時を光を放て、皆さん自身がキリストにあるならば、皆さんは発光体とされてキリストの光を放つものとなるんです。ですから皆さんは起きるべきです。信仰において起きて、そしてキリストの光を放っていくものでとなるべきです、この光の子供らしくは言いなさい、ね、ここは、主覚ではなく属覚、ね、ですから光の子供、光に属するもの、ね、光にあるものとして、そういうものとして、その子供らしく歩みなさい。私たちはですからもはや以前の暗闇状態ではないです。あなた方は以前は暗闇でしたが、ね、もう暗闇そのものでしたけれども、今や主にあって光となった、ね、発光体そのものとなった。何にあって？主にあってです。皆さん、主になければ発光できないんです、ね、皆さん、主になければもうただ何にもない、ね、状態ですけども、でも主にあってならば光を放つことができるんです。光の子供らしく歩んでいくべきです。イザヤ書の、ね、60章、皆さん何度か口ずさんでおりますね。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アメン。で、皆さん自身、イエス様になければ光は放てませんけれども、イエス様にあるならばイエス様の光を放つことができる。このイザヤ60章1節に、主の栄光があなたの上に輝いているからだ、ありますね。皆さんの上に主の栄光が輝くするならば、皆さんが行くところ行くところが、たとえ闇であったとしても、皆さんがそこを足を踏み入れることによって、そこに光が灯るんです。闇が地を覆い、暗闇がショックの民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。ですから皆さんがキリストにあるならば、皆さんが足の踏み入れるところ踏み入れるところが光が現れる、ね、闇っていたところに光が現れる。そして人々はその光のうちに歩むことができるんです。 皆さん世の中に出ていった時に光として歩んでいるでしょうか。周りの人々が、あ、この人は何か違う、そういうものを帯びてるでしょうか。主の光を帯びてるでしょうか。皆さんがキリストにあるならば、それを帯びるんです。そして国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む、ある通りにことが起こるんです。そして光であるならば、闇っているところが照らされます、ね、良くないこと、隠れて暗闇の中でこそこそ行うことも、それが光の中に照らし出されて、ね、そしてですから皆さんが闇っている人の前に行くならば、その闇っている人がどんどんどんどんちょっと落ち着きがなくなっていくんですね。ちょっと私もこの間銭湯に行った時、ね、テピリンしていたんですけれども、あ、まあ声に出してはいなかったんですけど、ちょっと背中に入れ墨がある人が隣でだんだんなんかそわそわしだして、なんかやたら、ね、咳払いしたりコンコン音を立てたり、でも私には声かけることできないんですよ。で、まあ、私は、なんかうるさい人だなと思っていたんですけど、でも、 もう向こうの側一切私に手出しできないんですね。ちょっとこわもての人だったんですけども、でも闇に属する人は光に属する人を恐れるんです、ね、どんなに闇の部分が強いものであったとしても、闇は光に勝てないんですね。闇は光に勝てません。アーメン。皆さんはですから光にあって進んでいくならば、ね、御言葉を握りしめていくならば、闇ってる側の方が皆さん恐れるんです。そして手出しができないんです。皆さん光の子供として歩みましょう。イエス様にあって光とされること、イエス様に愛されているものとして愛のうちを歩むこと、ね、夏であるならば、日陰を好んで歩むように、また冬であるならば光の、ね、太陽のもとに好んで歩むように、皆さんはイエス様の愛、イエス様の光、それを選択して歩みましょう。するならば皆さんどんどんどんどん光の子供として作り変えられ、また愛を、ね、さんさんと注ぐ愛を浴びて、それによって潤されて、それによって元気づけられ、乾いてる世の中、闇てる世の中に潤いを与え、光を与え、それに神に習う者、神の模倣者、神の子供として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。それではそれぞれが今祈る時を持ちましょう。光の子供となることができるように、イエス様の愛の中に歩ませてくださいと、潤してくださいと、世の中に対して光を輝かし、潤いを流し出すことができるように、今それぞれ祈りに覚えましょう。
様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たちに主よ、あなたが光の子供らしく、その光を目いっぱい浴びて、そして私たち自身が栄光の光を発光体として、これを放つものとして歩みなさいと、主よ、あなたがこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。冬寒い時に太陽の本当に暖かいところを選んで歩くように、私たちが神様のその愛、憐れみ、許し、その恵みのうちを好んで選んで歩むことができますように祝福してください。そして私たち自身がイエス・キリストのその皆と知性と命と栄光とを選んで好んで歩むことができますように、私たちを祝福してください。私たち自身が聖霊様に自分の弱さを打ち上げて、そしてこの聖霊様に好んで助けを求めて、そして聖霊の豊かな助けをいただいて、豊かに歩む私たちでありますように、私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当にイエス・キリストにある栄光の光を輝かすものとなって、主よ、光がない闇に住んでいる人々たちにこの光を照らすことによって、主よ、覆われているその闇の中から分からなかったその命への道を見出していくことができます。 ますように、そしてその道しるべとなっていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちを祝福してください。光の子供らしく光に歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして自分が本当に神の像として、神の影として、主が右手を上げれば私たちも右手を上げ、主が止まれば私たちも止まって、主が進めば私たちも進み、主が成したいことを本当に神様のこの影として、その通り私たちもすることができますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。
アーメン。イエス様、私たちも光の子供として歩ませてください。決心し、突き好んで光として歩み、世の中の闇てる人々に光を照らし、またあなたの影の内を歩むことによって、愛の影の中を歩むことによって、そうです、私たちの上に翻るあなたの旗は、その旗印は愛でした。その愛の中で潤され、育まれて、ゆとりのあるもの、満ち足りたもの、潤されたものとして世の中に出て行き、そのあなたを流し出し、光の子供として歩んでいくことができますように。そして一切汚れたこと、そのような言葉口に出すことをせず、むしろ何が良いことであるのか、それを選んで歩んでいく我々一同でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します。
我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。